ないっしょ。
そんなことないっしょ、第123回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
本宮さん、聞いていただきたいお話がございまして。
何でしょう。
あのね、僕ほら仕事で営業してるじゃないですか。
営業だね、あなた ね。
で、営業者で一日あっちこっち行くわけですよ。
あれでしょ、ツイキャスしながらでしょ。
いや、ツイキャスはしないけど。
あ、そうなの。
最近全然してないんだけどで、あの、あちこち行ってる中で、うん、あの、たまにね、やっぱり道路に、
うん、
あの、猫さんとか
猫さん
犬さんとかが、
うんうんうん、
あの、横たわってる時があるんですよ。
それはあの、いろいろあって時世全うされた
感じ。うん、多分そんな感じのね。
あ、はいはい、わかるよ。
でね、ちょうどそういう横たわってる、うん、あの時は猫さんだったかな。
はいはいはい、
猫さんがいて、うん、まあ、それをちょっと避けながら走ってて、
はいはいはい、
あの、最近ほら、あの、ペットをさ、飼ってもさ、
うん、
ほら、すぐ捨てちゃったりする人たちって結構いるじゃん。
あの、飼いきれなくなったりとか、ね、
で、あの、なんかさ、爬虫類とか捨てちゃってなんか大問題になっちゃったりする
の
あるじゃん。
なんかあれでしょ、川にワニガメがいるとかさ。
そうそうそうそう、だからね、もう、うん、そういうのにしろ、その猫にしろ、
うん、
犬にしろ大事にしなきゃ、飼うと決めたら最後までペットは飼わなきゃいけないななんて思いながら運転してたのね。
そうなのね。
そうそうそうそう、いやもう一人でこうやって運転してるとね、いろいろ考えるんだよ、やっぱり。そういうのきっかけでもいろいろね、大事にペットだ、うちはペットは飼えないなとかいろいろ考えながらね、
はは、
走ってた。したらね、うん、前からね、あの、わかるかな、市のさ、ゴミの収集車、
はいはいはいはい、
なんか青い車が、
うん、
すごい5台か6台ぐらい、
お、
並んで走ってきたの、向こうから。
そんなに連なって。
そうそうそう、
うん、
でね、あの、その収集車の前のところに、
うん、
なんかね、それぞれね、車がね、全部ラベルみたいの貼ってるんだよ。
車に。
そう、ラベルみたいの貼ってて、うん、で、そこに1台目の車の前に、
うん、
ペットって書いてあったのね。
ペット？
うん。で、あ、これあれかと。だから、ああいう、例えばペットを捨てて、
うん、
ああいうなんかお亡くなりになったのを回収したりするようなやつなのかななんて思いながらね、
さっきの猫さんをね、
で、ペットって書いた車が行くわけだ、うんうんうん、で、2台目にはペットって書いてある
、う
ん、ペットやっぱ多いんだなと。
ペット
多いな。で、3台目のところのラベルが、
おう、
プラって書いてあって
プラね。
そこでやっとね、これ1台目と 2台目のペットっていう意味がやっと理解できて
そうだね、そうだね。
あ、そっちのペットだよね。そうだよね。
ペットですね。
そうだよねと思って。さすがに、さすがにお亡くなりになったやつでも、あれでは回収しないよなって思ってね。
いかにもちょっとね、うん、そうだね。
そういう話。
そうか、そうか、そうか。
ペット、プラってきたっていう話。
そうか、なるほどね。
そうなんだよね、そういうね。
それはあれ、何、運転中に一人で笑っていたわけだ。
いろいろね、それがさ、もうさ、自分の中で面白くてさ
ペットで、あのゴミ回収車ってどんだけでかいペットよ。
だからさ、だから本当にそう、一瞬だよ。だから 3台目で気づいてるから、
うんうん、
そんな多分 数秒の世界だよ。1台目すれ違って、2台目すれ違って、3台目だから、
ちゃんと3台目でオチが来たわけだね。
そうで、あの、だから数秒の間に僕の頭の中では、
うん、
あ、こんなにあれだと、ペットを捨てている人たちがそれだけいるんだって、うんうん、
これはちょっと社会問題だぞと。
そう、問題、これはいけないなって、うん、僕の頭の中で考えてたのが、
うんうん、
この1秒後ぐらいにはちょっと僕バカだったなっていうことがね、すぐ分かったっていう。
ペットプラと、ペットでも多いんだね。
ね、ペットボトルは多いみたいだよ。ね、
そうね。あと資源ゴミにみんな出すんだよ。だ、
ちゃんとね、ラベル取って、
うんうんうん、
で、蓋は別だからね。
蓋はちゃんと外して。
外して。 で、ね、潰して洗って潰して捨てましょうという話でございます、うん、
はい、
まあそんな話はどうでもいいんですが
猫は入れちゃダメだよ、
はい、猫は入れちゃダメです。でね、でね、あれですよ、今日はね、うん、あのリスナーの皆さんにちょっと怒らなきゃいけない。
あら、
怒らなきゃ、君たちはちょっとしっかりしたまえと。
なんだい、
あのね、先週じゃないや、前回の配信の時、
うん、
ほらたくさんお便りいただいたじゃないですか。
すごいたくさんいただいてね、
提供読みでこれ結構時間食っちゃうんじゃないのぐらいに、ね、
そうそうそう、
来たわけですよ。
いっぱい来てましたよ。
でその中にはね、提供読み復活ありがとうございます、嬉しいですなんつってね、
そうそうそう、
そういうのもいっぱいあったりして、
どうも俺に挑戦的な名前のやつもいたり、
ね、いたりして、あ、これから、そうそうそう、これからはこういうのが増えてくるのかななんて
困った
期待まで我々にさせといて、
俺もねちょっと早口言葉の練習しないといけないななんて思ってたりしてね、
それがですよ、このざまですよ、うん、ということで、今週の、提供読みを本見さんよろしくお願いします。
この番組はニャマニャンさん、ゴーストライターサムラゴーチ守新垣隆史、高山のりおさん、佐久間アイスクリームさんの提供でお送りします。
少ないから、3通は少ないからもっとちょうだい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
元宮さん、
おい、
ちょっと前の話なんですけども、
うん、
3月の11日
11日、
はい、
何の火曜日、
何の日か分かります？3月の11日
え、なんだ、
え
先週の11だろ、
そう、あの東日本大震災から、
はいはい、
3年が経ったんですよ。
そうですね、 3.11 って日ですね。
そうですよ、
はいはいはい、
でこの時のね、
うん、
そのちょうど地震が起きた瞬間に、
うん、
各テレビ局が、
うん、
やっぱりあの特番を組んで、
うん、
まあ、その震災に関連した番組を流して、
あ、そうだったね、
その地震が起きた瞬間はみんなもうどこの局も全部黙祷、
うんうんうんうん、
僕も当然ね、営業車乗りながら黙祷してましたけど、
はいはいはい、
あのこれがね、各局はやっぱりそういうのやってるんですけども、
うんうん、
我らがテレビ東京さん、
お、テレビ東京、
テレビ東京さんはね、やっぱね、ブレないね、
あ、ブレなかった、やっぱり
ブレませんでしたね。テレビ東京はね、何やってたと思います？映画流してましたよ。
常に裏を行く
ね、しかもね、うん、エイリアン4、
お、なんと男だな。
これはどう思いますか？
いや、いいと思いますけど。
いいと思います。
うん、いや、あのね、うん、いや、その気持ちはほらね、 3.11 ですから、うん、あれですけど、やっぱりテレビ東京のこう確固たるポリシーがありますから。
ポリシーがありますから、
うん、そうそう、ちゃんとテレビ局の中ではみんな黙祷してますよ。
本当に？
うん、
ただね、これね、
うん、
その放送後のいろいろ噂があって、
ほうほうほうほう、
このね、
うん、
ね、エイリアン4の、
うん、
何、副題っていうのかな、現代っていうのかな、が、
あ、はいはい、
復活っていう意味の題があるんだって、エイリアン4って。
あ、サブタイトルみたいな。
そう、サブタイトルみたいな。
お、復活、
復活。
俺ね、エイリアン1しか見たことないんだよね。
だからこれ多分、
うん、
エイリアンが復活したっていう話なのかよくわかんないけど、
まあ、どうなんだろう ね、うん、
で復活っていう意味があるんだって。
なんかちょっと深い意味合いが。
だからあえてエイリアン4を、
うん、
テレビ東京はぶつけてきてるんではないかと。
ああ、いや、テレビ東京はね、そこまで考えてないような気がする
っていう話がね、
そうか、
ツイッターとかで飛び交ってて。
そうなの？
いや、これテレビ東京は
人がいいね
テレビ東京はもうストレートにこういう特番ね、震災の特番をやるんではなく、
うん、
あえて 映画をいつも通り流すことだけど、この流す映画をエイリアン4にすることによって復活という大のあるこのエイリアン4を流すことによってメッセージは流してるんだぞと、うんうん、いう取り方をしてる人がいて、
実際みんな人が良すぎ、
人が良すぎ、全然関係ない、ね、テレビ東京はテレビ東京、
多分ね、うん、何も考えてないか裏を言ってるね、よしまた視聴率取るぜって
そういうことかね
そうそう、
でもさ、あのさ、これ震災から丸3年、
3年経ったね、
うん、で、うん、あのやっぱね、今でも思うんだけど、
うん、
あのその震災直後、
うんうん、
我々がやっぱこうやってポッドキャスト配信してたじゃないですか。
してたっけ。
してたんですよ。
あれ、
元宮さんいたよ、
ね、言ってないんだけど、
元宮さんいたよね、いなかった、
そ、うん、もう俺いたような、いないような、どうだったっけ。
いやいや、あのね、うん、まあ、いたかどうかももう覚えてないんだけど、
ちょっとなんか定かじゃないんだけど ね、
で、3年前ちょうどこの、ね、震災が起きて、
うん、
で、そんなプロジェクトの中で各番組どうしようかと、
うんうん、
このまま何か普通に何かともなかったかのようにやるべきか、
はいはいはい、とも
しばらくお休みにするべきか、
いろいろ、あれ、なんかそんな話した記憶があるから俺いたかな、
いたかな、ですごい悩んで、で、我々があの時に出した答えっていうのが、
うんうん、
とりあえずは一回全員でこの震災について喋ろうと、
ほうほうほうほう、
で、まあ、各自ね、いろんな地域に我々住んでますから、全く影響のなかった地域に住んでる人もいるし、
うんうん、
もう中には仙台に住んでるメンバーもいたりするじゃないですか、
ね、
我々ね、
うん、
で、いろんな話、自分たちこうだったと、で、こうだ、震災こうなってほしいよっていう話を、うんうん、はいはい、とりあえず特番として撮って、全番組それ流して、
うんうん、
で、それ、その後はいつものテンションでいつもの内容で再開したんですよ、
うんうん、
それが我々が正解だったかどうかっていうのがずっと分かんなかったのね。
ああ、そうだね。
で、ある時1年前ぐらいかな、2年ぐらい前かな、分かんないけど、
うんうん、
あのリスナーさんからメールをもらったのかな、
ほうほうほう、
そこに書いてあったのが、
うん、
要は そのリスナーさんは本当に一番その被害が大きかった地域に住んでる方で、
あ、はいはいはいはい、
で、やっぱりそのラジオつけてもテレビつけても、
うんうん、
震災のニュースしか流れてないじゃないですか。
そうだね。
で、CM も全然流れてない。もういつもと全然違う空気しか、うん、ラジオもテレビもなくて、で、周りはもうひどい状況 で、
うんうん、
で、暗い状況になっちゃってて。
テレビなんかももう報道特番ばっかりでさ。
そうそうそう。で、その時の、例えばね、その被害に遭った時の映像を流されたら、それそれで辛いと、
うんうんうん、
っていう思いをしている中で、
うん、
このポッドキャストで、そんないいプロジェクトが出しているポッドキャストはいつものテンションでやってくれたと。
あ、なるほど。
これが救いになりましたって言ってもらったのね、うん、
あ、それはありがたいね。
ね、だからすっごくね、うん、あの時は、まあ、うん、全員がね、全員の言葉はわからないけど、
うんうんうん、
少なくともその方はそう思ってくれたんだと、
うんうんうん、
だあの時にすぐに再開、我々は通常のテンションで、もう我々はあの本当に東京、千葉、ね、神奈川、関東に住んでる人間なんか特に、
うんうん、
地震はあったけど大きな被害はないから、で、我々はもういつも通りの生活の、いつも通りのことをやっていかないと、
うん、
我々まで、被害が少なかった我々まで落ち込んで、
うん、
どうしようどうしようってやってても、
そうだよね、
本当に被害の大きかったところはもう本当に大変なことになっちゃうから、
うん、
これからなんだから、我々はもう普通に行こうと、で、我々がどんどん経済回して、
うん、
手のひらねえなって話をしながら、普通のテンションで行ったことが正しかったななんてね、うん
うん、
すごい救われた。だからすごく ね、皆さんからのこういう、ね、メールとかお便りっていうのは、我々が配信をしていく上で大切なんだよ。
そうだね。
オープニング、オープニング聞いてる、みんな、ちゃんと。
ね、僕たちは何だい、ね、こうポッドキャスト界のこうテレビ東京でありたいみたいな。
テレビ東京、そういう意味はないんだけどね。
あ、あのね、うん、 そんなに特番その時のやつはね、僕まだいないね、
うん、いないか。じゃあ元宮さんはリスナーとして聞いてくれてた。
リスナーで聞いてたね、その頃はね。
あの時はね、難しく、あのね、その特番の時は、うん、あのね、もう本当に本当にまだね、ホームページを見ると、ホームページから多分聞けるから、
うんうん、
できれば聞かないでほしいんだけどまあまあよかったら聞いてもらって。
2011年3月13日にそんなに特番ってありますね。
あのね、そのね、一言目はほら僕が言わなきゃいけないじゃん、
やっぱリーダーだから ね
僕から喋んなきゃいけないでしょ。
重いよね、
このね、テンションはどうしていいか分かんないし、なんて言っていいか分かんないし、
う
ん、
そうだね、いやいや難しいよ、こういうのはね、うん、
でも、うん、よかったなって、あの時は間違ってなかったななんてね、
うんうん、
思った。
やっぱりまあ続けるっていうのは大事だよね。
大事ですよ。で、うん、そんなことを言ってる我々ね、そんなプロジェクトは、一番最初にスタートしてから3月末で丸4年ですから、
うん、そんなになるんだ、
うん、なりますよ。
俺が入って丸2年ぐらいか
ですか。
結構それぐらいになるはずだで。
ね、
ね、なんだかんだ ね
継続は力なり、
力なりだね。
まあそれね、 3.11 の話はそこまでにしますよ。
ほうほうほう、ね、
ちょっと話変えていきますよ。
あ、そうだ ね
3.12 の話していきましょう。
次の日だね
3.12 の話
次の日何してたっけな、
はい、3.12 の日が何の日か分かります？
3月12日かい、うん、何してたっけな俺。いや普通に仕事してたな。
これあの大事な日ですよ。これ
何の日だよ。
3月12日
ね、うん、うちの嫁ちゃんの誕生日はもうちょっと前だしな、うんうん、分かんねえ。
うちの嫁さんの誕生日、
あらまあ、あらまあ、近かったじゃんそうか
でね、
うん、
その日に、うん、あの誕生日ですよ。で僕はまあケーキを買って、
はいはいはい、
ちょっと高めのね、高めのケーキを買って、
はいはい、
家に冷蔵庫入れておいて、
うん、
でその日の帰りか、会社帰って娘迎え行って、
うん、
で嫁さんと合流してちょっとコンビニ寄ったんで帰りにね、
うんうんうんうん、
でコンビニ で娘がねトイレ行きたいっておしっこって言うから娘トイレに連れてって、
うん、
でこのトイレの中で娘と二人きりだから、
うん、
お家帰ったら、
うん、
お家に帰ったら大きな声で、
うん、
お母さんおめでとうって、お母さんお誕生日おめでとうって大きな声で言うんだよって、
はいはい、打ち合わせをね、
打ち合わせをしたの。
はいはい。
だから娘もほらもう4歳ですからね、うん、そういうのもちゃんと理解で、はいは、はい、分かった人、
いいね、
分かった人、はいみたいな、
いいね、いいね、
トイレで
いいね、
そういうで娘が、まあ、トイレ終わって、
うん、
トイレ出て、
はいはいはい、
何を思ったか、
はあ、
コンビニの店内で、
うん、
お母さん、お誕生日おめでとうってでっかい声で言う。
分かってねえじゃん4歳児
もうコンビニの中にいるねお客さんがね、全員うちの嫁さんの誕生日、うん、あ、今日誕生日なんだって思った瞬間で、
そうだね、そうだ ね、ちょっとね、お客さんみんなで祝ってくれたか、
うん、祝ってくれなかったね
そうか、
そうなんだよ、
バレちゃったんだね。
バレちゃったというか、なんかちょっとうちの娘ね、いい子なんだよ。
いや、いい子だけどね。
いい子なんだけどさ、
ちょっとせっかちさんだな。
なんだろうね、
あれだよ。まあまあまあ、でもね、そこまでは理解できるんだね。
ね、すごいでしょ。
うちまだね8ヶ月だからね、そこまでの高度な知性はまだ持ち合わせていないからね。
そうね、
最近でもあのこう捕まり立ちを し始めたよ。
あ、本当に、あれ買ってあげたいじゃん、あの
何、
あのカタカタカタカタカタカタカタ
カタカタ、
手押し車ってやつ。
あ、そういうのはね買わなかったね。
あれ面白いよ、買ってあげる。
そうなの、
うん、
あれ自分で捕まって歩き始めるんだ。
そうそう、でカタカタカタカタカタって冷蔵庫に当たるまでずっと歩き続けるグダウンとかつって。
そうか、それいいかもしれないね。
面白い、意外と安いんだ、あれ。
うん、あとだからその、なんていうの、すごく移動距離が出てきちゃったからさ、うん、やっぱりあの柵買いましたよ、柵。
あ、うちはね、
うん、
あのね、ホームセンターで、
ほら、うんうん、
普通あのなんだろうな、壁とかにさぶら下げて何か引っ掛ける用の網みたいなのあるじゃん、うん、
あはいはいはい、はい、
あれの白いやつを、
うんうん、
なんかいっぱい買ってきて、それをなんか全部つなげて、
あ、もう折りにしちゃったの。
そうで大きい柵を作った。要はあのこっから先、こっから先は行っちゃダメよっていうバリケードを作る。
うんうんうんうん、
だ部屋のほとんどは移動できるんだよ。
はいはいはい、はい、
子供が触ったら危ないなってものだけそのバリケードの向こうに置いとくっていう作戦を。
あ、それはいいかもしれないね、うん、
だテレビとかの、
うんうん、
テレビからなんだな50センチ1メーターぐらいのところに、
うんうん、
ちょっと
離した方がいいからね。
そうそう、で、うん、あのそっちに全部危ないものは置いてみたいな
こと、うんうん、それいいかもしれない
でね。
うん、
その娘にですよ、まあ、この間も話したけども、
うん、
島次郎さんからね、
あ、例のね、
そう、いまだにあのお便りが届くわけですよ、うちの娘に。
あ、結構しつこく来るんだね。
結構しつこく、あの年中さんだねって分かってるよっていう、
うんうんうん、
年中さんだねって毎回言ってくるんだけど、うん、でね、あの島次郎ね、すぐ最近のね、島次郎のね、
うん、
このすごいんだよダイレクトメールが。あの当然うちの娘の名前はね、住所と名前で載ってるんだけど、
もう把握してるんだ。
そう、あのね、
恐ろしいね、
その説明書じゃねえや、そのパンフレットみたいなところの、
うん、
要はあの前にさ、その手で書く機械も名前も覚えてないけどさ、
なんか付録だろ、
そうそうそうそう、あれがあるっつって、あれの写真で、
うん、
その文字が3文字、うん、載ってるんだけど、
うん、
その写真でね、
うん、
その付録の説明を説明するのに、うん、その写真と文字がそこに3文字入ってるんだよ、
うんうんうん、
その3文字がうちの娘の名前なんだよ。
怖えでマジ
だから一枚一枚全部その家のこの名前で作ってるんだろうね。
おっかねえな、おい、
そこまでやるか島次郎とか。
いやいやいや、恐ろしいね島次郎
ね。
だってあなた島次郎の番組してからそんなのホームページのバナーが島次郎でしょ
いやいや、あれはちょ、あれでしょ、広告でしょ、
個人に違うのか。
ホームページの広告は、
うん、
その人が、
うん、
普段例えばうちのほら貼ったのは Google のね広告だから、そうだね、Google で普段何を検索してるかによって、
うんうん、
その人に合ったやつが出てくるから。
そっかそっか、そう、俺なんか島次郎見ちゃったんだ
ろ、島次郎検索しちゃったんだろう、なんかね、
あのね、今ね、あとね、島次郎ってね、なんか見た記憶ないんだけど、なんかセクシーな下着が一枚
だから、それもそれはそういうのは言わない方がいいなんかで、ね、あれで、ね、検索してる、
なんか検索しちゃったんだね。
そうそうそうあれみんな違うから出てくるもの。
そうか、
そう、頭いいんだ、あれも。僕も頭いいんだよ、ちゃんとリサーチして普段この人が何検索してるかっていうので、うん、広告バーンって出すから、うん、
恐ろしい
ね、 Google 頭いいんだよ、うん、でその話はいいんだけどさ、
うん、
元宮さんに今日はね、
うん、
ちょっとね聞きたかったことがあるんだよ。
なんでしょう、なんでしょう、
あれは結局なんだったの、スタップ細胞って。
スタップ細胞かい、う
ん、あれ結局なんだったの、
何だったのって言われてもね、うん、俺もよく分かんないよ。
分かんねえんかよ
いやだから、うん、なんだい、すごく簡単に、
うん、
いい細胞が作れる方法を見つけたっていうのを発表したんだよ。
そうだよね、だから今、うん、今ある なんだっけ、万能細胞で別個のあるじゃん。
うん、何、
万能細胞のさ、あ、
iPS 細胞、
そうそう、それそれそれ、
うんうんうん、
あれよりもすげえ簡単に作れるし、
う
ん、
そうそう、
なんかしかもあれよりもさらに万能で、
うん、
なんか若返りも期待できるみたいなこと言ってなかった。
あれが本当になるんであればものすごい発見でね、ノーベル賞も目じゃねえぜみたいなクラスの発見なんだけど、
うん、
どうもいろいろケチがついちゃってるみたいだね、う
ん、あれ結局あの、うん、その人以外の他の研究者が、
うん、
あれじゃ、いろいろそれを作ろうと思ったけど一切作れなかったっていうところが発端、
なんかね、同じ手順でやってるはずなのにうまくいかないとかね、うん、うまくいったって話もなんか聞いたことあるんだけれども、やっぱり、うん、ああいうのはね、論文の発、あの、そういう通りにやれば誰でも再現できるっていうのがやっぱり大事だからさ、
う
うまくいかないというのはちょっとやっぱりどっかまずいところがあるんだろうねきっとね。
あれは結局その、ね、うん、スタップ細胞っていうのが、
うん、
あれ自体が嘘っぱちだったっていうので今叩かれてるんではなくて、
うんうん、
その論文が、
うん、
出した論文がちょっとお粗末だったっていうことで叩かれてるだけなの。
そういう部分もあるみたいだね。だから論文になんかほら、他の人の論文の文章そのまま使われちゃってたりとか、うん、
写真がどっからか、
そうそうそう、なんかおかしい写真だったりとかね、
うん、
だからあの俺が不安に思ってるのは変な風に、だからほらテレビのね取材とかさ、
うん、
新聞記者とかがさ、うん、もうなんか関係ないところで叩いちゃったりしてるでしょ、
うん、
あの発表した女の人をね、
ね、
なんだかそれをだ、ね、あれだよ、そのそういうので、うん、本当の大発見をが潰されちゃったらかわいそうだなと思うわけ。
だってもう今あれでしょ、精神的に言っちゃってるんでしょ、うん、あの
だってあれだけテレビで叩かれちゃってさ、ネットでもなんかいろいろ書かれちゃったらさ、うん、誰でもああなっちゃうよ、
ねね、だまだだからスタップ細胞っていうもの自体はまだ
そうそうそう、
あの
完全に嘘っぱちではとかではないと思うんだよ。
だこれからそれを他の第三者がいろいろやって、うん
うん、そうそうそう、
できたよできたよってなってくれば、
うん、本当に世紀の大発見ですよ。
で
こうやってまごまごしてるうちにね、他の人の、うん、例えば他の国がさ、うん、なんか同じようなことでね、うん、なんかその発表をかすめ取っちゃうかもしれないでしょ。ただ非常に悔しい思いを日本はするからさ。
だよね。
あの iPS 細胞を見つけた時はね、うん、ほら、京都大学の先生でしたっけ、うんうん、外国アメリカとかの研究者がものすごい悔しかったらしいんですって。
へ
え、もう日本にやられたぜくそーみたいなさ。
あれ iPS 細胞の i っていうのはあれ iPhone の i なんだよね。
なんかこれから iPod とか iPhone みたいに広がってほしいとかってつけたんでしょ、
ね、なんか単純にそういうことなんだよね。だからあれはいい、ね、小文字なんだよね。
あ、そうだった ね、うん、いやいやいや、結構そういうとこいいね、小粋な感じでして。
だスタップ細胞自体はまだまだ
まだ分かんない、
これからなんだよと、
うんうん、だからちゃんとね、論文書き直してもう一回発表してくれるといいなと思いますけど、
ちゃんと実験結果をきちっと出して、
そうそうそうそうそうそうそう、
ね、そういうことなのね。
うん、だからね、なんかいらんとこでちゃちゃい入れないで、うん、ちょっともう少し見守ってあげてほしいんだけどね、うん、でもそれよりもあの何だい会社が理研さんでしたっけ、
うん、
なんか多分みんな思うんだけど、まずわかめスープが浮かぶよね。
ああ、はいはいはい、あそこなんだ。
うん、理研のわかめスープって、
あ、増えるわかめちゃんだ。
そうそうそう、理研ってあるそこだからさ。
あ、
でもものすごい研究もやってるんだね。
うーん、
そうそうそうそう、
そうなんだ。
同じとこだよな。
いや、なんかね、増えるわかめちゃんっていう言葉がね、いろいろニュース見るとね、うん、たまに出てくるんだよ、コメントとかで。
あ、やっぱそうかもしれないね。
そう、なんだこれとか思ってた。そういうことか。
わかめを作ってんだよ。
そうなのか。あ、じゃあね、ちょっと、まあ、あれだよ、でも論文ちゃんと書かなきゃダメだよ。
そうだよ、
うん、
でほらなんだっけ、ネットでさ、うん、論文を、うん、検索するとさ、うん、他の人の論文をパクってねえかが丸分かりになるサイトがあるらしいんだよ。
あ、そうなんだ、そんなのがあんだ、
う
ん、
そうで、それにかけたらどうも、うん、他の人の論文をすごく引用してるのがバレちゃったらしいんだよね。
みんなやってるから、そういうのは。
でね、あのサイトでね、多分ね、これからボロボロ出てくると思うよ。なんかね、えらいこと言ってたね、博士のね、先生とかの論文が、意外にそういうので、うん、コピペしまくってたとかさ、なんか出てくるような気がするな。
まあ僕はね、うん、前、昔ね、この番組でも話したんだけど、うん、高校生の時の、感想文で、賞を取ったんですよ。
おすごいじゃん。
そう。でもその感想文書いたの姉ちゃんだからね。
ああ、なるほどね。素晴らしい、
ね、100% 姉ちゃんのやつを僕が丸写しして
俺あれだで、うちの妹が就職するときにそのなんだやっぱ作文書くんだよ、
うん
うん、家族全員で考えたからね
うん、まあまあでもそれはいいんじゃない、家族このそのね、その社員を取るかどうかっていうのはその家族も含めてだから、
うん、そうそう家族経営、いやいやいやいや、ね、本人はなんか横でボーっとして
ダメ、ボーっとしてダメ僕は俺しょうがない、僕の感想文は仕方なかったんだから、
ん
夏休み入ってすぐにその本読まなきゃいけない本を姉ちゃんに取られちゃったんだよ、
あそれ
で姉ちゃんがずっと夏休み中読んでて、僕読む口がなくなっちゃったからどうすんだよっつって、分かったよ私が書くよっつって書いてくる、したら賞取っちゃった、
姉ちゃんすごいじゃん、
ね、すごいんだようちの姉ちゃん、ということでございまして、エンディングに行きたいと思います、エンディングでございます、 お疲れ様でございました、
ん、
僕はあの前回かな前々回かなもう覚えてないけど、あのこれどこだっけ、ふわたまオムレツ、
ね、
日本ハムのふわたまオムレツがどこ探してもないって話をねしてたと思うんだけど、はい、あのね見つかったんだ、
お、あったか、
あったんだよ、でふわたまオムレツ2種類出てて、4種のチーズ入りとトリュフが香るっていうのが2種類出てて、両方買ってきて、
お
で卵を割って入れて作ったさ、
レンジでチンするんだ
っけ、レンジでチンすればもうふわたまオムレツ出来上がりみたいな感じ、
すっげー食いたい、すっげー食いたいって言って
た、すっげー食いたかったんだよ、
おうおう、
あったんで買って作った、早速ね、
どうだったい、
食ったよ、
おうおうおう、
あさ、そういうことでございました
感想言えよ、
そんなにねあのね自分で作ったオムレツの方がうまい、
あ、うん、ああいうのはほらなんかこう手早くパパッとこう作れるところがいいんじゃねえの、
いやでもね、あんま美味しくなかったね、
エッチでチンだぜ、
やっぱ美味しく、やっぱね、やっぱね、僕ね、卵焼きとかって特に思うんだけど、
うんうん、
ちょっと油があってで、うん、ちょっと焦げ目があっての卵焼きだよ、
そうだよそうだよそうだよ、やっぱフライパンでやんない、ね、あ卵焼きにね、うん、何入れる味付け、
ね、まずね卵、
あ卵だな、うん、それは大事だ、うん、他
そうだ、僕はねちょっと牛乳入れて、
お牛乳入れる、
ちょっと牛乳入れて、あとはあの、うん、いや今4歳の子供がいるからちょっと砂糖入れて、
あはいはいはい、
でぐらいかな、
あ
であとはあの間にチーズ入れるかどうかぐらい、
ああ結構凝ってんね、うん、俺ね一時ハマってたのがね、卵にね一切味付け入れないであのニンニクのチューブ、ニンニクだけニャーって入れるのさ、
はいはいはい、
それで普通に卵焼き作って、うん、結構多めに醤油をぶっかけて食うと、うん、身震いするぐらいうまいんだよ、
もうなんか想像がつかないけど、
う
ん、
そうでしょ、ちょっと今度やってみてよ、うん、
どれぐらい、
うん好みつで、ちょっと多めの方が美味しいかも、
あのね僕ね、うん、あの知ってるかな、オープニングでちょっと喋ったけど、
うん、
営業やってんだよ、
土曜日土曜日
土曜日大丈夫、
土曜日か日曜日、
土曜日、日曜日やばいかな、
土曜日の晩だな、
土曜日か金曜日の夜かな、
そうだねそうだね、
気をつけないとね
美味しいよ、うん、それで本当にご飯2000ぐらい食ったことあるしね、うん、
そうなんだ、ちょっとやってみましょうね、いや皆さんもやって感想を、
はいはいはい、
ね、感想を送ってもらうといいと思いますよ、
はい、美味しいんだよ、
絶対うまいな、
お、お保証してやる、
保証してくれるという、
おうハマったからね、
じゃあやってみましょう、
おう、
いうことでございまして、かっちゃん、
お
かっちゃんがね、
かっちゃんだね。
かっちゃん、あの YouTube をやってる、
うん、
うちの娘が今一押しのかっちゃん。
かっちゃんだね、
うん、
あのかっちゃんレースのかっちゃんだね。そ
う、前回ちょっと喋りました。もう急に出てもらったあの かっちゃんなんですけど。
かっちゃんね、
はい、あの今回も実は今ね、うん、さっきちょうどさっきでスタップ細胞の話してる時だよ。
へ
ね、に、うん、実はスカイプで、
うん、
通話を送ってきてくれって今回ちょっとスルーしたんだけど。
そうか、
あれ受けとけた方が面白かったかな。
またいきなり番組に出ちゃったりして
ね、あのとりあえずあの気づいてたよっていうことだけ今あのかっちゃんに向けて今喋ってます。
そうですか、
気づいてたけどちょっとスルーさせていただきましたよっていうのをね、
と収録中だったよと、
ね、いうことで、かっちゃんごめんなさいということでございまして、
うむ、
はい、
ごめんね、
次回は、
うん、
次回は来週配信します。
お、言い切った、
はい、
そうですか、
次回来週配信します。
はい、じゃあなんとか俺をなだめすかしてやってください。
はい、なので
ほう、
なので、そこの今聞いてるリスナーの、
あ、そうだね、
あなた、ね、
はい、
メールを送ってくるんだよ。
そうだよ、僕が丹精込めて読むから ね、
メールアドレス今から元宮さんが言うからね、
ん
そこにメールを送るんだよ、ね、
頼むよ、
今回の感想とかね、今後こういうのをやったらいいんじゃないか、こういうことを喋ってほしいなとかね、
うん、
ね、
苦情は受け付けないぞ、
そういうの、最近あれだね、札幌マーシーさんからのお便りないねとかね、
札幌マーシーさん元気かな、
元気かな、すごい心配、あの、ね、札幌マーシーさんからお便りがないと心配なんで僕ね、
うん、僕らがほらしばらくお休みしちゃったからね、
そう
札幌マーシーさん、あの多分今冬眠に入ってるんだと思う、
本当にね、あの札幌マーシーさんからねお便りがないとね、本当にあれ札幌マーシーさん今ちょっとあれかな、ちょっとあのあんまり体調良くないのかなとかねちょっとね、すごい心配になっちゃうんだよね、
もうすぐ春だからね、暖かくなるから出てくると思いますけど、
全国の札幌マーシーさん、はい、自称札幌マーシーさんからねお便りをお待ちしておりますので、ではもろもろの宛先は本宮さんから、
はい、そんなことないしょでは皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスはそんない@0438.jp、 あとそんないちプロジェクトのツイッターアカウントはそんない P SONNAIP、 配信情報はこちらからお知らせしています。みんなフォローしてちょうだい。あとそんないプロジェクトのホームページ、URL がそんない .com、 こちらではそんないプロジェクトの番組全部聞けます。過去配信も全部聞けます。あとメールもここから書くことができます。あと YouTube チャンネルもあります。そんないプロジェクトの YouTube もできております。YouTube に行って検索してみてください。あと竹内くんも個人で YouTube やってるから、そっちも面白いから、まあ気がついたら調べてあげてください。登録もしてあげてね。以上です。
はい、終わりましたか。
はい、はい、
大丈夫ですか。
はい、しっとろぼっとろ
で、しっとろぼっとろでねということでございまして、また次回、あ、そう、皆さんあれですよ、6月7日、
あ、そうだよそうだよそうだよ、
6月7日予定空いてますか。
ちゃんと開けとくんだよ、
あのあれですよ、もう予定を開けてるっていう人はお便りをくれるときに予定開けてますと、
うんうん、
いうのをね、書いといてください。そしたら我々はちょっと安心していくんで。
そうだね、
よかった、何人は来てくれそうだなっていう
安心。6月7日に秋葉原にみんな集合。
そう、集合、はい、
遠くてダメだっていう人はダメだよ、俺北海道から行くんだから。
そうだよ、もうそういう遠いからっていうのは理由になりません。
ならんねえならんねえ、ね、
そういうのはそういうことを言ってるようじゃまだまだですね
なんとかね、家族をなんとかなだめすかして、あの東京行きをあの了解してもらったので、ね、
よろしくお願いいたします。
はい、
ということで、また皆さん来週1週間しかないですからね、たくさんお便りを書かなきゃダメだぞ、ね、
そうだぞ、
お送りいたしましたのは竹内と
本宮でした。
ありがとうございました。
ありがとう。
緒。